今日は兵庫県弁護士会姫路支部衣笠弁護士にお話を伺います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ今日はどんなお話でしょうか。
はい、今日は交通事故4回目ということで休業損害についてお話していきます。
はい、
休業損害というのはどういうものかイメージがつかれますでしょうか。
事故にあって仕事ができないときに休んだ分の収入を賠償してもらえるということでしょうか。
そうですね、簡単に言うと事故により入院や通院をしてそのために仕事に行けず給与等が減った場合に事故がなければ仕事に行ってもらえていたはずの給与等を休業損害といい交通事故による損害賠償の対象になります。
では仕事ができなければ休業損害として賠償してもらえるんですか。
いえ、仕事ができなければどのような職種の人でも休業損害が認められるわけではありません。
そうなんですね、職種などによって異なってくるんですね。では例えば会社員などの給与所得者の方の場合はどのように考えられるんでしょう。
給与所得者の場合は事故前の収入を基礎として事故による障害のため働けなかった期間現実に減少した収入が休業損害とされます。
はい、
そして事故前の収入を基礎とするとは例えば事故直近3ヶ月の給与から1日あたりの給与額を計算して基礎収入とすることなどがあります。そしてその基礎収入に現実に仕事に行けなかった日数等をかけて休業損害を算出することなどが多いですね。
どのような資料をもとに基礎収入を計算するんでしょう。
例えば会社員の場合は会社に休業損害証明書を作成してもらったりします。
はい、
その他にも源泉徴収票や所得証明書などを取り寄せて計算する場合もあります。
なるほど、では自営業者の場合はどうでしょう。
はい、自営業者については給与所得者と違いいろいろ難しい問題があります。
そうなんですね。
まず基礎収入の計算の資料として確定申告書等を利用することになりますが、
は
い、そうすると当然のこととして収入通りに確定申告をしていることが前提となります。
そうですね。
ただ実務上は往々にして自営業者は確定申告の収入額を低くしていたり、場合によっては確定申告を全くしていないこともあります。そのような場合に実際に得ていた収入を基礎収入としたい場合、
はい、
確定申告等をした金額以上の所得があることを証明する必要が生じますが、実際にこの証明は極めて困難です。
なるほど、何らかの事情で実際の収入より低く抑えている場合は不利益を被る可能性があるということですね。
そうですね。
では取締役などの会社役員はどうでしょうか。
はい、会社役員については労務提供の対価部分は休業損害として任用されますが、経営結果による利益配当の実質を持つ部分は認められません。
それはどういうことでしょう。
はい、会社役員の報酬というのは、本来役員に会社との委任業務に対して支払われるもので、休業したから報酬が減額されるという形にはなっておらず、この点が休業所得者と違うのです。
なるほど。
ただそのような委任業務に対する支払い、つまりは利益配当部分以外のいわゆる労務対価部分については休業損害として認められます。例えばほとんど働いていないのに役員報酬として月100万円もらっているような場合は、労務対価部分より利益配当部分が多いとされる可能性が高く、
はい、
その場合は利益配当部分については休業損害は認められません。
なるほどね。では主婦などの家事従事者はどうですか。
はい、昔は家事従事者は財産上の損害が発生していないとして、休業損害は認めないという見解もありましたが、最高裁が家事は他人に依頼すれば相当の対価を支払う必要があるとして財産上の損害の発生を認めました。
はい、
そして家事従事者の場合、基礎収入の計算に原則事故が生じた年の賃金千札の女性の学歴計全年齢平均が採用されます。
賃金千札って何でしょうか。
はい、厚生労働省が毎年取っている統計で、我が国の賃金構造の実態を把握するため、性別、学歴、年齢、職種など細かい項目ごとに調査され、その平均値等が記載されています。
では無職の方の場合はどうなるんでしょう。
はい、無職者の方の場合、原則として休業損害の発生は認められません。ただしたまたま事故の時に無職であって、労働能力や労働意欲があり、休業相当期間中に就労の蓋然性があると認められた場合は 休業損害が認められる可能性はあります。
なるほど。それでは怪我をして治療が終了するまでずっと休業した場合、その期間はすべて休業期間として基礎収入に基づく損害金が支払われるんでしょうか？
いえ、休業の事実があれば無条件で休業損害の発生が認められるわけではなく、障害の内容、程度、治療内容、被害者が従事している業務の内容等を総合的に見て、相当な休業期間および日数が認定されることになります。
具体例を挙げてお話しいただけますか？
そうですね、例えば家事従事者の方が事故で通院されている場合、怪我の程度などから家事労働であれば一部にせよ家事に従事できる場合もあり、そのような場合には実際に家事労働するのに制限を受けた範囲での休業損害しか認定されない場合もあります。あるいは事故後の治癒の程度に応じて、事故から1ヶ月は 100%、 その後は症状固定時まで 50% など段階的に下げて認定される場合もあります。
では有給休暇を利用して病院に行ったような場合はどうなるんでしょうか？実際には給料が減ってませんよね。
はい、その場合でも原則として休業損害が認められます。
はい、
なぜなら現実には収入の減少はありませんが、本来予感など他の用途に充てることのできた有給休暇を通院等のために使用しなければならなかったのですから、有給休暇そのものに財産的価値があると考えて休業損害の対象は認められます。
休業損害の請求だけでも難しい問題があるんですね。
そうですね、この他にも休業損害については細かい点も含めて様々な点が問題となることがあり、もし何か疑問に思われることがあれば、ぜひ一度専門家である弁護士にお気軽にご相談ください。
はい、わかりました。本日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。